ラジオ食堂坂谷でございますけれども、今月も2026年3月を振り返るということで、いつものこちらの方に来ていただきました。
こんにちは、PG ティップ今治セフィードです。よろしくお願いします。MBA。
いつもの MBA 今治セフィードさんに来ていただきました。
はい、ありがとうございます。
なんかあれですか、今治セフィードさん、ちょっと放送に対する情熱が増えました、もしかして。
え、なんでですか？
いやい
もともとありますけど。
や、珍しく新メニューチェック。
ああ、そうですね。いや、まあね、今日話しますけど、いや、今治って実は油そば童貞だったんですよ。
あ、後で油そばの話します。
で、あんまり多分いないと思うんですよ。僕ぐらいの年頃の男性だったら、なんか油そばを1回ぐらい食ったことあるってことが多いんじゃないかって思っていて。
そうですね。現在46歳。
1軒目も油そばも通るっていうのが普通の世代なんと思うんですけど、なんか食ったことがなかったんで、まあ、ラジオ食堂のエースだし、そろそろ食ってみっかって思って、食べ。で、今日は、この番組で取り上げる、松屋フーズの新商品食べって思って行ったら、もう終わってたっていう。松屋の新商品サイクル早すぎる問題があって。
問題があってね、松屋の話もまたしますけどね。もうすでに終わった商品の話して意味あるんかって今思ってるところなんですけどね。
まあでも、それやるとね、もう必ず収録前日に松屋に行かなきゃいけないみたいな話になりますからね。
まあそうですけどね。
ひどい場合、松屋1週間ぐらいで終わるじゃないですか。
ある程度ね、今やってるものじゃないとねとは思うんですが。まあしかし松屋の新メニューのスピードは早いですねっていう話。まあ後でも出てくるんやけどね。
まあね、ニュース界っていうのはやっぱり後で振り返って聞くっていうのも一つの楽しみだと思うんですよ。
そうですね。
ね、プレイバックでニュース界流すこともちょいちょいあるじゃないですか。
そうですね。
だから、まあ、ある種のこう、食の記録みたいな感じで喋ってことに、まあ、その価値はあると思うんですけど、その価値さえも松屋に関してはもうなんか通用しないというか、
あ、でも
一月に二
ね、
つ三つ出すから全部記録できないみたいな。
でも松屋に関しては、後から復刻すること多いからね、あそこは。
確かに、それはそうだね。
次回にご期待くださいっていうのはあるかもしれないですけどね。
まあ味が変わってるかもしれないけど、味が変わらない店もありますからね。まあ、どことは言いませんけど、もう、マクドナルドチェーンみたいなね。
まあ、変わることがいいこととは限らない
思
ん
わ
で。
ないけど、どうせ変わんないんでしょうみたいなし。何が新商品やねんみたいなね。
まあ、ね。
新発売ちゃうやんけみたいなチェーン店もありますんで。
はい、そうですよね。あれ、あと、コロッケ焼きそばパンを派遣されたということで。
そうなんですよ。ありがとうございます。
コメント会
まあ
でも取
ね、
り上げますけども。
近所の、まあ、サンドイッチ屋さんで、妻が買ってきてくれたんですけど、
嫁
コ
が。
ロッケ焼きそばパンあるよと。
そういう
何？
経
みたいな。
緯。じゃあ、奥さんもあなたがコロッケ焼きそばを偏愛していることはご存知なんですね。
ご存知ですよ。なんならうちの妻は別にコロッケそば普通に食べますからね、一緒に。
なるほどね。
気持ち悪かったりしないですよ。ちゃんと、正しい認識を持ってますんで、食に対する。
コロッケは焼きそばに乗せるものという正しい認識をね。
そう。正義ですよね。神の手に基づいた。俺は今何を言ってるんだろうって自分で思ってるんです
そう
け
です
ど。
ね。正義は人の数だけありますからね。
そうですね。人のリアルは100通りあるよ、バイシンペーターってのがあるんですけど。で、嬉しくなって坂谷さんとかに報告するじゃないですか。そしたらこれはコロッケパンと焼きそばパンの融合であって、コロッケ焼きそば起点であることはおかしいみたいな、
せーの。
順ってなるんですけど、いや、そうじゃねえだろって思っていて。やっぱり、コロッケと焼きそばとそこにパンが入って一緒に一商品として成り立ってるっていうところにやっぱり価値があるわけですよ。
まあ、それ
焼き
は
そばパ
ね。
ンとコロッケパンを一緒に食ってるわけちゃいますんで、一つのサンドイッチとして、だからミックスサンドみたいな風貌をしていて、左側にコロッケがあって右側に焼きそばが挟まってるっていう。
そう
で
ね。
もね、これはね、めちゃめちゃ普通に美味しいですよ。
でしょうね。それは僕はそう思います。
炭水化物の三重奏ですから。
えげつない。
コロッケも見事にじゃがいもしか入ってなかったですから、アクセントのキャベツのうまいことったらない。
なるほどね。これはおいくらですか？
350ぐらいだと思います。
ああ、まあ、お安いです
安い。
ね。
安い。だから今年のベストフードオブザイヤーはもう覆んないんじゃないかなって感じがしますね。
そうですか。
まだね、第一四半期終わるぐらいですけど、もう早々に超強力なメニューが出てきましたんで、
わかりまし
もう
た。
これはカスタードメロンパンが復刻するぐらいのことがないと、なかなか王座は揺るがないと思います。
そうですね。若干補足しておきます。先ほどからお話しているコロッケ焼きそばとかカスタードメロンパンっていうのは、今治セフィードさんの好物としてラジオ食堂で何度となく取り上げていった内容なんです。特にコロッケ焼きそばに関しては、焼きそばの上にコロッケを乗せるっていう今治さんなりのこだわりなんですけども、なかなかこれがですね、世間に浸透してないということがありまして、私はコロッケ焼きそばというものを店で食べたことが人生で1回しかない。それはたまたま焼きそばと普通のそばを両方やってる店が昔五反田にあったんで、そこで焼きそばの上にコロッケ乗せてってわざわざ注文しないと出なかったんで、まあやっぱりあんまりポピュラーにはなってないメニューなんだな
そうです
と
ね。だから、
は。
言うたら立ち食いそば屋で、普通のそばの具 としてコロッケあって、
はい、
たまたま別途焼きそばも出してて、その二つをわざわざ個別注文して初めて出てくるみたいな。
成り立つメニューだったんで、今上さんが熱弁するほど全然ポピュラーじゃないですねっていう感じだったんですけど、今回ついにコロッケ焼きそばパンのある珍妙なサンドイッチが板橋区で売り始められて、はい、これは素晴らしいことですねっていう。
そうです。時代がようやく今治に追いついたっていう感じがします。まあ
そうです
ね、はい。
ということでございまして、今月もですね、ニュースたくさんございますので、今治市フィードさんと紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
みんな大好きランキング7のアンケートのコーナーでございます。リサーチノートパワードバイナインさんですが、はい、先月ねこの話してたんですが、ジャストなアンケートをリサーチノートさんが取ってくれたので紹介します。全体ではコーヒー派が7割弱、男性40代以上では8割超がコーヒーを支持する一方、10から20代女性では紅茶派が過半数という、そういうニュースですね。前回のニュース会の中で、はい、コーヒーは今人気が下がってるねっていう話してて、
うんうん、そう
だね、で、まあそのライバルは紅茶なんだけども、なかなか人気が上がらないねっていう話をしてたんですけども、それに対してピンポイントでですね、コーヒー派、紅茶派どっちが多いという、そういう質問をラインリサーチさんの方でしてくれたそうです。で、明らかにね、やっぱりまだコーヒー派が多いんですね。特に男性にコーヒー派が多いそうで、コーヒー派が男性全体では 74%、 とんでもねえな、
うん、
は
い、多いね。
女性でもコーヒー派が 61% という、まあそういう結果になっております。ただ前回のニュース会でも取り上げた通り、徐々にコーヒーのプレゼンスは下がっておりまして、若い世代になればなるほどコーヒー派っていうのが下がってきておりまして、記事のタイトルにもある通り、若い女性の中では紅茶派が過半数になるっていう、そういう逆転が起こっているということにはなるようです。
んー、なんか今回のアンケートはなかなか分析が難しいなと思いますね。
あ、ほんま。
今回の記事って、
うん、
2020年9月に実施したアンケートがあって、
うん、
ラインリサーチさんの方で、
うん、
で、それの再調査なんですよ。
はいはいはいはい。
で、単純に見比べるとですね、男性ってあんまり変わってないんですよね。男性はコーヒー派が 74% だったんですよ、昔。
ほんま一緒やんけ、今回。
一緒なんですよ。一緒なんですよ。
なんでじゃそりゃ。
女性に至っては実はコーヒー派の方が増えてるんですよ。
ほんまや。なるほど。面白いな。
大した差じゃないけどね。面白いじゃないですか。だから女性は5年前は 58% だったんですよ。
うん、
コーヒー派が。6割弱ですね。
うん、
今回ところが 61% になって6割強になっている。さらに紅茶派に至っては 39% から 34% に下落している。はい。ただ、これはですね、なんでかっていうと、5年前の調査は60代に、うん、調査してないんですよ。
ただ本当、そうですね。
うん。だから今回60代が加わったことによって、コーヒー派がちょっと息を吹き返している感がある。
女性に関してはね。
男性とはあんまり変わんない。
うん、やっぱり、同じ世代で比較してみると、コーヒー派が徐々に減ってるっていうのは、ある程度見えるね、これやっぱ。
そうだね。紅茶派が若くなるにつれ、シェアが多いっていうのはもう間違いない。
うん。
これは前からそうだ。
ね、その前の調査が2020年なんで、この6年間で、コーヒーが下がる、紅茶が増えるっていうのは、進んでるんだろうなって感じがしますね。
しますね。まあ、
しかし、肌感として、紅茶を飲む機会が増えてるとはあんま思わないんだけどね。はい、まあ、前回のニュース会で無糖紅茶飲んでるって言ってたけど、俺は。でも。
そうね。まあ、あとやっぱ我々ゴリゴリの40代、ってかアラフィフの男性ですから。
まあ、コーヒーの方が好きですしね。まあ、そう
ですね。まあ、俺も実際コーヒーの方が好きなんだわ。
僕がなんで無糖の紅茶を飲むかっていうと、うん、普段ガブガブコーヒー飲んでっから、職場では紅茶が飲みたいっていうレベルの、味変として紅茶を楽しんでるレベルなんで、だから、それをもって、
あ、そうだよね。
紅茶が好きってわけではないんだよね。
すごいわかる。紅茶を飲むようになったかもしれないけど、かといってコーヒーが減ってないよね。
そうなんだよな、それは、
うん。俺もそれはそうだわ。まあ僕はちょっと異弱なんで、あんまり飲みすぎると良くないなとか、
うん、
寝る前にあんま飲むと夜眠れなくなったりするかな、みたいなので、
うん、
でも、それでも結局デカフェ飲んだりしてるから、コーヒーは飲んでんじゃねえかみたいな。
ちょっとね、このグラフ見て面白いなって思うのが、男性も女性もやっぱり30代のところで、大きく潮目が変わってる感じするよね。特に男性なんかすごい顕著で、40代、50代、60代に関しては、コーヒー派の比率ってほぼ変わんないじゃん。グラフ全部コピーしたんか
いや
なってい
ー、
う
ほんと
レベ
そう
ル
だ
で、
ね。
変わんないけど、30代から一気に下がり始めるんだよね。男性の40代のコーヒー派は85%なんだけど、30代のコーヒー派が69%まで一気に落ちるんだよね。だ
そう
か
だ
ら、
ね。
40代から30代、まあ、つまり、我々の世代から、ゆとり世代、まあ、あんまり最近使わないけど、と呼ばれる世代の人たちにかけて、大きな転換点があるんだね、これ。
そうです
なん
ね。
でなんだろうね。
仕事が忙しくなって、もうコーヒーでも飲まないとやってられないからじゃないかっていうのが僕の一つの説ですね。
氷河期より上はコ
氷
ーヒ
河期より
ー。
はもう、やっぱり氷河期はコーヒーでしょう。
氷河期。
ああ、ガブガブ飲んで働かないと。
嫌だな。
胃に穴を開けて働く。
嫌ですね。僕は基本的なスタンスとして、もともとコーヒーが強すぎただけっていうのが僕のスタンスではあるんですが、ただこの40代から30代で一気に潮目が変わるっていうのは何か別の要因があるんじゃないかって思ってしまうな。
なんかやっぱりさ、コーヒーを求めるんじゃないかみたいなとこあるよね。
嫌
だって
だ。
さ、エナドリ毎日飲めないじゃないですか。
ああ、まあ、はい。
体に良くないってのももちろんありますけど、あれ味的に毎日飲めるもんじゃないと思うんですよ。
まあ、そうやね。
コーヒー毎日飲めるじゃないですか。
飲めますな。
カフェインの摂取方法として、あれほど手軽なものはないんですよ。
まあ、そうだね。紅茶もカフェイン入ってるけどね。
入ってるけどね。
コーヒーの覚醒作用に関しては、コーヒーの香りが結構重要っていう話もあるからね。
なるほど。
コーヒーのアロマがね、人を覚醒に導くっていう話をどっかで昔聞いたことがあるんだけど。まあ、っていうのはあるかもしれないね。嫌な話するね、今治さんは本当。まるで俺たちが 苦しみから逃れるためにコーヒー飲んでたみたいじゃない。まあ、実際、そういう側面はあるけど。
まあそういう側面あるよ。
あるね。
むしろ苦しみに突入していくために飲んでいるぐらいのところあるよ。
昔の話です、今話してるのは。今はそんなことないんで安心してください。
我々氷河期世代はいつまで経っても人が足りないですからね。
本当にね。我々の氷河期世代と、いわゆるゆとり世代っていうのは、大きな違いっていうのが、我々の時代っていうのは人が余ってた時代で、そこから先、10年経った後は、出生率が下がって、徐々に人が足りなくなっていく時代なわけなんですよね。ここに、コーヒー派と紅茶派の、
かといって、紅茶がそんなになんというか、ゆとりのある飲み物なのかっていうと、ね、紅茶にもカフェインは入ってるんですけど。
入ってますけど
な
ね。
んとなく紅茶の方が優雅な感じはしますよね。
イメージ、そうです
イ
ね。
メージ、完全なイメージですけど。
この辺で時代区切るんであれば、スターバックス上陸が20年前ぐらいっていうのはあるかな。
ああ、なるほど。スタバ洗脳世代ですね。
ああ、そう。僕らは大学卒業ぐらいスタバ入ってきたよね、確か。
そうだと思う。そうだね。
で、30代、20代の人っていうのは、10代の時にスタバが入ってきた形になって、で、特に人気支えているのはその辺の世代だと思うんです、スターバックス。関係ないか。スターバックスがコーヒーの人気下げるわけがないからな。
下げることはないでしょ
下
う
げ
ね。
るわけがないか、
まあ
関
でもあ
係
んま
ない。
り憧れもしないし、高くてわざわざ買わないんじゃない？賢い10代、20代、スタバのコーヒー。
まあそうだね。スタバで紅茶めっちゃ推してますって言うんであればね、ああ、それが原因だなってなるんですけども。
スタバの前通ってさ、紅茶の匂いなんて感じたことないやん。
紅茶頼む人見たことないしな。まあ、という結果みたいです。まあ、でもなんだかんだでコーヒーがまだまだ日本では人気があるんでしょう。
そうですね。
で、我々がそろそろ引退世代に入っていきますんで、
はい
そう
はい。
なってくると紅茶が増えてくる。かつ、前回、今治さんが言ったみたいに、コーヒー、なかなか日本は買えなくなっていく時代にこういうか突入していくんで。
あ、そうですね。買い負けてくるとまずいコーヒーが増えるからね。
ねえ、そうです
あん
ね。
まり楽しまれないかもしれないけど。
だから、紅茶が増えていくかもしれませんね。は
わか
い。
りませんよ。これからね、20代、30代が日本を支えるために鬼のようにディストピアの世界で働き出して、もうコーヒーを飲まないとやってられなくなるかもしれませんからね。
まあ、そうかもしれませんけど
ええ、
ね。
さっきから暗い話しか僕はしてません
い
か。
や、本当だよ、もう。はい、次のニュース。
はい。
これはニュースというか、ちょっとした記事で、いいなって思ったんですけど、はい、エンタメさんの罪悪感ゼロ、セブンイレブンで買える200キロカロリー以下の冷凍つまみ9000、高タンパク低脂質でダイエットにぴったりの商品もということで、2026年2月27日に記事出ておりますが、はい、
はい。
酔っ払って帰ってきてですね、つい糖質豊富なものを食べたくなってしまう酔っ払い図ですけども、ただ、はい、このセブンイレブンのおつまみを食べていれば、その事故は防げるかなっていう感じですね。
炭水化物全然ないですからね。
そうなんです
ね、これから取り上げる商品。
はい。皆さんご存知の通り、飲んだ後は糖質が取りたくなるっていうのは人間の定理の話なんで、なかなか難しいんですが、まあ、この辺を食べていただければ、多少はマシになるんじゃないかなって感じです。
うんうんうん、
チンジャオロース、カロリー142キロカロリー、低いですね。素晴らしいですね。で、セブンプレミアムエビチリ、これが157キロカロリー。
あんまり変わんない。
うんうん、はい、157キロカロリー、低い。で、セブンプレミアム酢豚。酢豚144キロカロリー。あ、この中で一番低い酢豚なんだ。
意外と低いな。
意外と低いですね。で、セブンプレミアム、ネギ塩豚タン。はい、これ107キロカロリー。まあ、そらそうか。
完璧ですね。はい。あ、でもこれ販売地域沖縄しかないですね。
おい、沖縄、すごいね。
なんなら酢豚も関東で売ってないですね。
あ、そうですか。なかなか難しいとこですね。セブンプレミアム、焼き鳥もも塩、140キロカロリー。で、焼き鳥ももたれ、154キロカロリー。で、炭火焼き揚げ軟骨、82キロカロリー。
ばっかりですね。あ、本当だ。すごい。さすが軟骨。
軟骨食え！全国の酔っ払い、軟骨食え！
完璧ですね、これ。
はい。で、馬からコプちゃんが125キロカロリー。あら、いいですね。
コプちゃんとは牛の小腸のこと、ホルモンですね。
ですよね。125キロカロリー。まあ、販売地域、近畿と沖縄だけですけどね。
そうですね。
で、最後。これがまあ、理想なんですけど、あんまり手は伸びないでしょうね。セブンプレミアム、鶏胸肉とブロッコリー、110キロカロリー。
これは上級者ですね。
上級者
です。美味しいでしょう
けどね。ちょっと、手が伸びにくいですね。
これはやっぱ相当な理想ですね。だって、タンパク質の量が 20g 近くある。
すごいね。タンパク質で、ね。この、鶏胸肉とブロッコリーの冷凍食品。
だから、しっかり食べれて、あと食塩が 1g 切るっていうこの脅威ね。
すごいね。
うん。
こんなもん、健康にいいの分かってんねん、そんなみんな。
まあ、そりゃそうや。
だけど、なかなか手が伸びない。
チートスとか食べたいですよね、酒飲むんだったら。
ほんとそうなんです。
もうジャンクな味で糖質みたいな。
あの、冷凍チャーハンが一番食べたい。
冷凍チャーハン食いたい。
冷凍チャーハンが一番食いたいんだよ、俺たちは。
まあ、酒飲んで冷凍チャーハンなんか夜食べたらね、もうね、バカになっちゃうからね。
いや、ほんとですよ。まあ、ぜひね、酒飲みは酔っ払って帰るとき、セブンイレブンに寄って、野源軟骨買ってくださいっていう、つかおでも買おうって思った、そういう記事です。
本当そうですね。素晴らしいと思います。
はい。これ、ちょっと、私もね、最近感じていることです。日刊スパーですね。ポッカが事業売却。ダイドは2万台の自販機を撤去。マイボトルや格安プライベートブランドに勝てない自販機はもうオワコンかという、こういう記事になっております。自動販売機大国日本。そしてその終焉っていう話ですね。肌感として自動販売機減ってるなっていうのは僕個人も思ってたんですけども、ここまでね、事業環境が悪いんだっていうことは、感じてる次第ですね。自動販売機を取り巻く環境が大きく変化していきます。物価高で購入者が減少した上、電気代や人件費が上がったことにより維持するコストも高騰しているのです。キャッシュレス対応には10万円程度の回収費用が必要で、出費ばかりが目立つようになりましたということで、ポッカ札幌フード&ビバレッジは3月5日に自動販売機事業をライフドリンクカンパニーに売却すること。うおーマジか。あのライフドリンクカンパニーってあれね、アマゾンとかでやたら安い炭酸水とか売ってるとこね、ライフドリンクカンパニー。
ああ、そうなんだ。
はい。
お、
逆に、俺、ライフドリンクカンパニーが自動販売機事業をやるっていうことに楽しみになっちゃうな、これは。
だから安いものを出す、安く出すんでしょうね。
うん、っていう話ですね。
それしかないですもんね、こんなの。
はい。で、大道、そうだよね。自販機といえば大道ってイメージありますけども。
あるね。
大道グループホールディングスは2025年が303億円の最終赤字でした。結構でかいですね。2024年度は38億円の黒字。ああ、はいはいはい。めちゃめちゃ赤字になったんですね。ライドの主力の販売チャンネルは自動販売機で、その自販機の売り上げは 2.5% 減少。ああ、なるほど。これがでかかったんですね。で、ライドは全国に展開する27万台の自販機のうち2万台を撤去する計画を打ち出している。なるほど。10% 弱か。結構減るわけね、
う
ん。
そうだね。
ということで、まあ、いろんな要因があるにしろ、ね、はい、自販機はどんどん減っていく時代に突入したなっていうことです。僕は自販機に関してはもうほぼほぼ JR 東日本の自販機しか使用してなくて。
あ、そうなの。
それ以外で買うことあんまなくなったね。 JR 東日本の自販機で買うか会社の自販機で買うかやから、会社の自販機はコカ・コーラだな。うん、まあその二択なんで、だからこの辺の状況っていうのがあまり分かってなかったんですけれども、 まあ、ただ、価格が高えなっていうのは、まあ、ずっと感じてて。だから、ね、自販機事業どんどん縮小していくんじゃないかっていう気はしてたんですけども、ここまで大きく減少の事実が出てるとは思わなかったっていう感じですね。
まあ確かにね、職場で見ててもマイボトル持ってくる人がほとんどだよね。
皆さんお金ないんですね。
と思いますよ、普通に。
まあお金ない理由は割と明確に分かってるから そうだろうな
まあ
と思
まあ、
うんだ
ない
け
じゃ
ど。
ないですか、別に。年齢とかさ、直性とかに関わらずマイボトル持ってる人が増えた。
あ、そう。
だから管理職だからマイボトル持ってこないとかない。
まあ、どっちかといえばあれかな。独身者はマイボトル持ってこない傾向あるかな。
あ、それはあるね、確かに。
既婚者はマイボトル使いがちだね。
まあ、そうだね。
単なるお金がないという事実でしょう
そう
け
そう、
ど。
可処分所得の問題ですよね。私もやっぱりマイボトルは持ってくもんな、職場には。
あ、そうなんですか。
水1リッター持ってきます？
ご想像の通り、坂谷はマイボトル持ってませんが。
はい、そうでしょうね。なくしそうですね。
なくしそう、それ。そんな話はええねんけど。
ADHD 御用達のお話ですけども。職場も昔はよく自販機あったけど、台数減りましたね。
あ、そ
やっぱり、減ってる。だからやっぱりあんまりもうみんな買わなくなってんだろうなと思う。自
う。
販機で買うのとコンビニで買うのとも値段変わんねえし。
いや、コンビニの方が安いよ、今は。
あ、そうなっちゃってるも
コンビニの方が安い。もう明らかに安い。特にプライベートブランドはコン
ん。
ビニ
ああ、まあ
が圧
PV
倒
は
的。
完全にそうだね。
だから、いくつかポイントがあると思います。一つは、この記事も書いてある通り、電気代と人件費が上がったって書いてあること。これはもうでかいと思います。ただ、自販機のコストのポートフォリオで言うと、電気代と人件費では明らかに人件費の方が大きいと思いますんで。だから、人件費の高騰が一番でかいはずなんですね、きっと。あともう一つのポイントは、またコンビニが他事業種を殺してしまったのかという、日本コンビニ一強説っていう話ですね。
まあそうだね。
そこら辺かなと思います。背景としてさっき言ってた皆さんお金なくてマイボトル持ってきてるっていう話があるんですけども、それよりコンビニが街角スイーツ職人を殺している現状を、
そうだね。
自販機まで殺しに行ってるんだなっていうふうに思いますね。
コンビニどこにでもあるやん。
だから、自販機じゃないといけない理由っていうのがあんまり今の日本社会にないよね。今治さんはあまり実感ないと思うんですけど、タバコの自販機なんか特に顕著ですね。
ああ、全然ない。でも確かにないでしょうね。タバコなんて本当コンビニで買うものっていうイメージですね。
ね、タバコの自販機って20年前ぐらいは結構あったんですよね。
ああ、そうか。
30年前はもっとありましたね。
急カーブで減ってるみたいな、下り坂になってるって感
そう。
じですかね。
逆にね、タバコの自販機探して見つけたら感動しますもんね。今はもはや。
いや、確かに僕、タバコの自販機って今自分の行動範圏内で全然浮かばない。
まあ、それはもうコンビニで買うっていう形になっちゃったんですけどね。それと同じ流れがドリンクの自販機にも来てんだなって思いますよね。で、人件費はね、まあめちゃめちゃ大きいと思いますよ、やっぱ。
まあ、そうだよね。
自
だって
販機。
他にコストないもんね。電気代と人件費しかないもん。
そう、自販機の管理って、いわゆる産経職場なんで、で、産経職場というかブルーカラーの給料ってめっちゃ上がってるんですよ。人手不足を背景にね。
まあ、そりゃそうですよね。
それはいいことなんですが、ただ、自販機事業に対しては向かい風になってんでしょうね。で、結構ね、大きなポイントが、キャッシュレス対応できるかどうかなんですよ。
ああ、なるほど。
キャッシュレス対応ができれば、人件費がかなり削減できるはずです。
確かに現金回収しなきゃいけないもんな。
そう、ドリンクの補充も大切なんですけども、それプラス、現金の回収になってくると、人件費がかなり跳ね上がるんですよね。い
な
や、
るほ
ほ
ど
んと
ね。
ね、2倍ぐらい上がると思っていいと思う。現金扱うってめちゃめちゃコストかかるんで、そこがね、ポイントになってくるんだろうな、これから。気づかないうちにキャッシュレスって、広がっていってるんですね、今って。特に、JR 東日本の自販機、あれ、キャッシュレス対応増えてますよ、今。
なるほど。
普段スイカで払うから、気づかないだけで、ちょっとスイカチャージ忘れたから、現金で買おうかなって思ったら、現金の入れるとこ、目隠しされてるやんって、
ああ、なるほどね。
い
そ
う
っか。
ことは結 構あるんで、このキャッシュレス化を乗り切れるかどうか、これがね、多分自販機がこれから生き残るかどうか、分水嶺になってくんじゃないかなって僕は思いますね。多分このライフドリンクカンパニーがこれから自販機事業を広げていくと仮に仮定するんであれば、キャッシュレスをもうデフォルトで進めていくんじゃないかなって思いますね。
まあでもそうだろうな。
極端な話、キャッシュレスでやれるんであれば、ドリンク補充の業務は外に出せるわけなんですよね。ね、ポッカサッポロさんについでにやってよで終わる話なんで、ドリンク補充ぐらいやったら、現金回収はね、なかなか外に出すの難しいですから、そうなってくると事業の難易度が格段に変わってきますよね。だから、そこがポイントになってくるんじゃないか
だから
な。
もう、オワコンかと言われると、オワコンであるってことになるわけですね。
まあ、オワコンにはならないと思うね。これもコーヒーと一緒で今まで台数が多すぎたっていう話だと思いますよ。
ああ、なるほど。じゃあまあ、縮小はするけど、まさ残ると。
タバコの自販機はオワコンになっちゃったけどね。
あ、まあ、それはそうでしょ
あれ
う
は完全にオワコンなんだけど。だけど、ドリンクの自販機は残るよ、多分。けど、かなり縮小するし、キャッシュレスはもう前提になると思う。
まあ、必須でしょうね。
必須になるということですね。まあ、あとあれか。外国人が増えて日本の治安も悪くなっていってますからね。
ああ、盗むっていうね。
現金中に入れる商売っていうのはね、難しくなってくると思いますよ。
確かに。
という感じです。はい。じゃあ、今回メイントピックスですね。はい。これはもう、ちょっと、激おこ案件ですよ。2026年3月14日、賛否あんのか、こんなものに。福島、いわき市の中学校、卒業祝いの給食に赤飯を用意。震災の日に赤飯はおかしいと電話が入り中止。約2100食を廃棄。という、こういうニュースが出ております。賛否か、これ。もう非しかないやろ、こんなもん。
学校や市教委、市の教育委員会には、祝い事の中止を強制するのはおかしい。追悼の日に赤飯はないだろうといった賛否両方の意見が数件ずつ寄せられたんですって。
数件ずつ。ああ、なるほど。P というのは、追悼の日に赤飯はないだろうって言ってるやつがおると。それは、ノーカンでいいです。
誰も幸せにならないよね、この話。
はい、そうです
い
よ
や、まあ
ね。
でも、一番思うのは、やめんなやってことですね。
ああ、そうですよね。2100廃棄してね。それは思います、俺は。
で、学校で備蓄した非常用の缶詰パン食うってどないやねんっていう。
あれ
いや、
は、あれで
い
う
や、
まいけどね。缶詰パン 美味しい
い
で
やです も、
け
そ
ど。
れはかなり最悪じゃない？
まあね。
だってさ、卒業生の祝いに缶詰パンってならんやん。
まあね。
しかもさ、3.11の日にさ、防災食品減らすってどないやねんっていうさ、もう、
逆にね。
考えられる限り最悪の手を打ったと思うんですよ。
すべての人間が最悪の手を打ち続けた奇跡のような事件ですね。
いや、だからさ、まあさ、1件2件じゃないですか。いかがなものかって意見が。いや、これさ、別のニュースではさ、会議員がクレームを寄せたのではないかとの憶測が SNS 上で広がっているって書いてある記事があるんですよ。
市会議員が。
はい。
やろ？どうせそういう連中やろ？だからね、ほんと、困ったもんですよね。
ね、いや、それが本当かどうかわかんないですけど、いろいろ思うところありますよ。まあ、そもそも3.11にしなきゃいけなかったのかってのも思いますし。だってこれ、いわき市の市立中学校5校で起きた出来事ですから、いわき市ってわかんないけど、市立中学校5校しかないとは思えなくて、あんなでかい町で。
3月11日に重なったのが、その5校だったっていうことなんじゃないのかな、それは。
だからまあ、そもそも3.11にしなきゃよかったじゃんっていうのもまずあるわけですよ。
それを気にしないといけない世界そのものがおかしいけどね、まず
俺もお
ね。
かしいけどね。気にしなきゃいけないんだったらね。
そうだよ
で、
ね。
気にしないんだったらクレームが入ろうが、敵感食わせろよって思うんですよ。
そうだね。全くもってその通りだね。
まあ、俺は、それが第一であるべきだと思うけどね。いや、だってそんなこと言ったらさ、震災3月11日に生まれた子はさ、誕生日祝ったらあかんのかって話になるやん。
そうですよ。本当にそうです。
そう、なんならさ、今の中学生なんてさ、震災知らんのやから。
そうですよね。で、直近の話で言うと、能登の大地震は1月1日ですからね。
まあ確かにそうだよな。
ね、能登市はこれからお正月禁止です。
明けましておめでとうって言うたらあかんのかって話なのか。
その十字架を背負い続けて生きてください、能登の人たちは、っていうことになってしまいますんで。
普通の毅然とした対応をする大人が誰もいなかったんだなって思いますよね。
この震災のあった日に赤飯おかしいっていう電話をかけた人っていうのが、 まずおかしい。まあおそらくこれは何かしらの政治的意見を持った活動家の人かと思います。で、もう一つは学校の対応としてこんなものに対して赤飯を廃棄するというバカな対応を取ったからですよね。で、まあ前者はもうしょうがねえなとは思うんですけども、後者に関しては、
うん、
今は特にインターネットが発達していろんな人が意見を言える、かつ何かあった時に日本中どころか世界中に情報が拡散される世の中なんですよね。だからこのクレームを受けた人はもしそれがね30年前だったらアホかって終わったと思うんですよ。30年前であれば、
うん、
だけど受けた人がやっぱり頭の中によぎったのがもし赤飯を出した時にそれがインターネットに拡散されてどういう世論形成が行われるかわからない不確定なリスクを背負うっていうことになってしまうんで、それはね判断した人はかわいそうだなっていう風になっちゃいますよね。まあそれでも毅然とした態度を取りなさいっていうのは僕もそう思います。これと同じような話が今までラジオ食堂でも何度かは言ってますけどね、一番近い話で言うとあれか、蒲田コハイ事件とかね。
ああ、あったね。あの
蒲田で、
はい、
あのタコハイ飲みましょうってお酒の名前ね、はい、そういうサントリーがやろうとした活動家に潰されましたっていう話がありましたけれども、それも本来であれば無視すりゃいいやんっていう話ではあったんですけども、そのね、これから先無視すりゃいいやんっていうのがかなり重要なビジネススキルにはなっていくんだろうなって本当思いますね。
あ、もう一つニュースがありまして、
うん、
お電話された方には事情を説明してご納得されたっていう記事もあるんですよ。
ああ、そういう記事もありますね。
いや、となるとますます廃棄する必要なかったんですよ。
まあなんだがそういう声があるっていうことを無限のリスクに捉えてしまう環境というのがあるんですよね。そいつが仮に納得したとしてもそれをインターネットで拡散されたとどういうリスクになるかっていうのが今本当わかんないじゃない。
あ、石炭を廃棄することのリスクを考えなかったのかって思いません？
まあね、それはね、どっちのリスクが高いかっていう。
いや、それだったら石炭食べさせて来年からやめますの方がまだ良かったよ。
まあまあそうだな、うん、
赤飯2100食捨ててですよ、食べ物を。
はい。
で、防災として備蓄しているものを震災があった日にわざわざ減らしたんですよ。
そうですね。
この対応の方が悪手じゃないですか、ね、どう考えたって。そうです
ね、乾パン食わせてね。いや、何度も言いますけど乾パンは美味しいですけどね、あれは。まあいいけど、それは。
いや、食べ盛りの子供にさ、乾パンはねえだろ。鶏肉の唐揚げと、沢煮碗と、お祝いクレープと、牛乳とごま塩、そして、赤飯だったら美味しかったのにね、あの、乾パンっていうさ、合わねえだろ、お前。唐揚げと乾パン食ってさ、お祝いも何もねえだろ。卒業お祝いコンダスだよ。
そうですよね。
俺が当事者だったらもうなんというかすごく惨めな気持ちになったと思うよ、これ。
うん、大丈夫大丈夫。中学生ぐらいだったらもう多分みんな卒業式終わったら近くのサイゼリアとか行くから大丈夫。大丈夫やけど。でも、かわいそうだね、ほんとね。
いやー、かわいそうだよ。でも何でも言うけど、この5校だけだからね。
うん、
ね。だって、いわき市って今、東北、湯北で3番目に大きい町だからね。
はいはいはいはい。
中学校5校のはずはないと思っていて。
うん、そうだね。そういう意味でもかわいそうだね。
あの、僕の出身の旭川市の人口を抜いたんですから、いわき市は。
ああ、そうですか。
だからかわいそうですよね。だから、赤飯を食ってるとこあったかもしれませんしね。赤飯以外でもまあ、楽しく卒業のお祝いコンサートとか食べたとこあったんちゃうのって思っていて。
うん。当事者じゃないからね、僕たちは。だからまあ、あんまり中学校の判断を責めるわけにはいかないんだけども、ただ、この辺のリスク判断っていうのは、本当にこれから重要になってくると思う。今は AI が発達してて、通常の業務であれば AI で回せる時代になってきてますんで、ということは、リスクを取れる人間かどうかっていうのが、すごく重要になってくる。あの、これを AI にどうすればいいですかって聞いたら、玉虫色の回答しか返ってこないわけじゃないですか。どちらにもリスクがありますねって言われるだけでしょ。
うん、
っていうことはそのリスクを取れるかどうかっていうのがこれからマネジメントに上がっていく人間にとってめちゃめちゃ大きなファクターになってくると思うんですよ。で、まあ、今回で言うともう明らかに外部のノイジーマイノリティの声を黙殺するのが最適解だったわけなんですけども、
うん、
でもそれを取れる人間と取れない人間がいるわけなんですよ。
うん、
でこれから先は取れる人間の方が強くなります。絶対に AI がビジネスの大半を担っていく状況になればね、僕らも本当考えないといけない話なんじゃないかなって思いますね。
うん、
まあそれもありますけども、あと、
うん、
これは感覚の話なんですけど、
はい、
東北大震災こすりすぎじゃないですか。
ああ、それは本当確かにそうですね。
まあ別にこすなとは言わへんけどさ、
こするっていう表現が若干あれです けどね。まあ、崩れすぎなところは確かにありますね。
まあ実際、まだ帰宅困難地域がありますんで、東北大震災が終わったと言えるような状況ではないっていうのは、まあそれは一理ありますけども、ただ、東北大震災を復活しないようにしたい人たちが明らかにいますよね、日本って。
まあいますね。
で、風化した方が日本全体の幸福度は上がるに決まってるのに、風化させようとしない人たちがいっぱいいた上で、その上でメディアがそれにかなり関わって風化しないようにしてますよね、日本って。
うん。
いや、まあ僕らとしては、阪神大震災を経験してますんで、風化の速度ってもう完全に体感であるんですよね。阪神大震災は3年ぐらいで風化しましたよ。
そんな早いの？
まあ、復興が早かったからね、阪神大震災は。阪神大震災と東北大震災を一緒にするなって声が合うと思いますけども、
うん、
阪神大震災だって、長田区っていう一つの区が全部焼けたわけですよ。
はい、
もう大災害なんですよ、あれは、
うん。
原子力爆発したり、津波が来てないからね、全然違うとは思うんやけどさ。それでもね、3年はちょっと盛りすぎかもしれないけど、21世紀に入る頃には風化してたね。まあもちろんね、1月、あれは14日やったかな、間違えてたらごめんね、に、異例が行われたり、ね、うん。
まあ式典みたいなものはね、毎年やります、ね。
毎年やりますけども、ね、メディア総出で、それを報道するような空気はなくなってましたよ。
うん。
未だにね、
阪神はやるね。
15年経ってる東北大震災に対して、メディア総出で 3.11 とか報道するとか、これはね、させたくない人が多すぎるんだと僕は思う。
なるほど。それは考えたことがなかったな。
すごく単純に言うと変だよ。さっきも話出てきたけど、能登の震災はもう風化させられちゃったじゃない。
そうだな、確かに。
むしろ風化させんなっていう、能登の震災は、
う
ん。
そうだよね、むしろね、早すぎるだろっていう。い
や、だって、あそこはまだ、ライフライン機が復旧してないんだから。そういうこと風化させんなって話なのに、それは一瞬で風化して、東北大震災15年経っても風化してないって、これはね、運動してはるよ、誰かが。で、電話したやつもそういう運動してる人の一人やろ。
ああ、ちょっとそこまで言うとだいぶ陰謀論っぽいですけどね。
はい。あ、ごめんなさい。今僕が喋ってるのは、坂谷の陰謀論です。
陰謀論ですね。
はい、うん。やから、人間としてカウントしなくていいんですよ、そういう人たちは。
はいはいはい。
自分の考えたことで喋ってないから。そういう。
自分の意見じゃねえと。
自分の意見で喋ってるわけじゃないから。はい、別の組織の思惑とか、別の思惑があった上で話してる人なんで、困ったもんですね、本当。
つくは限り最悪の手を打った結果が今なので。
いや、本当ですよね。
まあ僕が言いたいのは、本当に中学生がかわいそうだと思います。子供嫌いですけど、以上です。
中学生は子供じゃ、まあ子供か。はい。
まあ子供じゃ未成年だし。はい、ね。はい。ありがとうございます。
僕としてはもう、東北大震災の話するのやめませんって、もう個数にやめませんって思う次第です。それやってもね、誰も幸せにならないですからね。
なんか10年に1回ぐらい、
うん、
あの出来事が起きた時どこにいましたっていう話のネタになるイベントってあるじゃないですか。
ああ、そうですね。僕だからしたら阪神大震災です。
あなたからしたら阪神でしょ。2000年代だと9.11。
うん。
で、2010年代が阪神なんですよ。
なるほどね。そういうの
が、ね。10年に1個そういうイベントが、やっぱなんとなくあるんだと思うんですよ。
うん、
これはなんか必ずしも陰謀論というよりやっぱりなんかこの10年一度周期でみんなが共通の話題になり続けるイベント、時代を代表するイベントっていうのがやっぱあって。
うん。まあ横も悪くもね、まあ。
東日本はそれなんだろうなと思う。
うん。まあね。うん、
特に阪神と違って、やっぱり阪神って悪いけどあれ、近畿のイベントだったじゃないですか。
そうだね。
多分東京とかあんまり揺れなかったんちゃうと思うし、ちょっと知らないんですけど。
まあ揺れてませんよ、そんな。
でも東日本の時って東京も揺れたじゃないですか。
うん、それが大きいんです
よ。名古屋も揺れたじゃないですか。
名古屋揺れてたら、俺当時名古屋いたからね。
でしょ？我がこととしてそのイベントを感じた人っていうのはすごく多かったと思うんですよ。
そうだね。
そういう意味でのある種の話題性、消えない話題性みたいなものはあると思う。
それはあるだろうね。まあだけどね、メディア総出でね、3.11 って合唱するのはあれは変だよ、やっぱ。
まあそうだな。それは俺もそう思う。
いつまでやってんだって思うよね。
うん、
まあ、というね、痛ましいね、本当に痛ましい事件だったと思います。
はい。
はいはい。じゃあ、マクドナルドさんのいつもの記事を雑に紹介しておきます。
はい。
2025年3月5日、マクドナルドに春が来た。今年のテイタマファミリー第1弾は新登場炭火焼き風テイタマなど、全6種が本日5日、3月5日ですね。発売、平日ランチ限定でセットが100円お得な昼マックに仲間入り、宮崎葵の新テレビ CM もという、そういう記事がネタトピさんの方で出ております。
マクドナルドの商品を当てようのコーナーがあったら必ず当てていたであろう。
そうですね。テイタマですが、まあ炭火焼肉風テリタマだけ食べてきたよ。
あ、 どうでした？炭火焼肉、炭火のスモーキーな感じがしましたか？
するわけないやんけ。だって、てりたまの味しかせえへん、あんなもん。
いや、だって炭火焼肉風って言ってるやん。
いやいや、
炭火焼肉風フィリングって言ってるやん。炭火の香ばしい雰囲気が感じられるフィリングってなんだよって思ったんです
す
け
る
ど。
わけないやんけ、そんなもん。仮にしたとしても、てりたまの、てり焼きの味が強すぎて、そんなもん感じられるわけないやんけど。
値
まあ
段に
まあ。
目をつぶればうまいですか？
ああ、もちろんもちろん。まあ、そんな感じですよ。
こんな感じか。そっ
は
か。
い、
雑にならざるを得ないよね。
いや、
僕
もう
らも。
ね、もう何回食ってんだっていう話ですからね、テータマなんかね。はい。まあ、今回はこっちの方がでかいんじゃないですかという、2026年2月25日、マクドナルドマックポークいよいよ発売、ワンコインのセット500に登場という、こっちの方がね、ニュースとしてはで
こっちは
かい。
いいよね。俺ちょっとこれはいいなと思った。
日本マクドナルドは、バーガーやサイドメニューとドリンク M がついて500円台のセット500に、マックポークを追加して2月25日に発売する、ハンバーガー、マックチキン、マックポークの全3種となるということですね。で、これね、単品でね、230円か250円で売ってますんで、だからまあその辺がまあマックポーク食べるならメインになってくるんじゃないかなって思いますが、はい。もちろんね、マックポークも食べてきたけどね、相変わらず美味しかった。たです。マックポックはいつもの味
い
で
やー
は
であ も、
りました。
これは結構大きいっすよね。
何が？
いや、だって、同日にマクドナルド値上げしたじゃないですか。
そうなの？なるほど。
値上げしたんです。ちょうど2月25日に価格改定したんですよ。
ああ、本当ですか。す
そう。
ごいね、
で、
マック
マック
ド
ポ
ナ
ーク
ル
が
さんは。
復活しても2月25日ですので、
なるほどね。
要は全体的に値上げした中500円で一応ランチ食えるっていう。
その辺の値上げ戦略はさすがマクドナルドさんって感じですね。
そうだね。だから、マックポークセット頼んで、マックチキンとか別で頼むと750円くらいで、結構ボリュームのあるランチが食えるなって僕は思いました。
まあ、MacBook はね、相変わらずの美味しさでしたし、まあ、散々言われてる、昔は100円だったのに、で、関東では230円か250円とは言いつつ、関東では250円ですから、2.5倍になってる、これはどんなハイパーインフレだよっていう話がありますけれども、まあ、それはまあ、ラジオ食堂でずっと言ってる通り、昔のマックポークの値段設定が異常だっただけなので、まあ、今
まあ、そうだ。
250円であれば、普通なんじゃないって思いますけどね。当時250円だったとしても、別にそこまで違和感のある値段設定ではないんで、昔はまあ安すぎたっていう、本当それだけの話なんで、だからまあいいんじゃないって。むしろ今のマクドナルド環境さんにマックポークさん入れたら300円しても全然不思議じゃないですからね。
いやー、全然不思議じゃないよね。そうだよね。
だからまあ、いいんじゃないでしょうかという感じです。まあ実際味はそのままマックポークだったんで、美味しかったんで、これは売り続けるのか？多分売り続けるってことだよ
多分
ね。
売り続けるんだと思います。
期間限定ではない
じゃない
ね。
と思いますね。ブランドメニューとして復活したってことでいいと思います。
よかった。
よかった。
そうですね。まあ、というマクドナルドさんでございました。はい。では、新メニューのコーナーです。一つ目がですね、いつもお世話になっております、カップ麺をひたすら食いまくるブログさんからの引用ですが、日清焼きそばエクストリーム UFO、これが発売されているとのことです。どうだったんでしょうか。これあれですよね、日清さんがたまに出してくる、レギュラー商品の上位版っていうことですね。
そうだよね。ちょいちょい出してますよね。で、ラジオ食堂でも取り上げてますよね、過去にも。
そうそう、どん兵衛のね、上位版とか、出てましたし、カップヌードルの上位版って出てんのかな？あ、
だ
一
よ、
応、
あっ
あった
た。
か、あったか、贅
あった。
沢カップヌードルとかあったな、あれが上位版っていうのは、ん？ってなりますけども、まあまあまあまあ。
そうそう。まあ、結局元の方がうまいやんけ、みたいな話だったと思いますが。
はい。まあ、ついに UFO にも上位版が出たんで、試してまいりました。どうだったんでしょうか。はい。で、次。松屋、ジューシーで肉肉しい旨味広がるサムギョプサル風極厚豚カルビ焼肉定食を発売というのが、これ3月5日のニュースなんですけど、これがオープニングで言ってた、もう売ってないやんけっていう。
いやー、そうだったんですよ。今日食おうと思ったらもう売ってなくて。わーって思いました。
早すぎる。だって、
20日持たないんですね。
3月10日発売やろ。
今日が3月21日が収録日ですから、
早
少なくとも
すぎ
11
る。
日持っていないんですよ。
マジか。
いや、2週間持ってないんですよ。
早すぎます
こ
ね。
れ、お店も大変ですね。次から次へと。
そうだよね。バイトさん大丈夫かね。サムギョプサル風の豚カルビ焼肉定食、たまに出してたんですよ。過去にもね。
ああ、そうでしたっけ？そうなのか。
去年もね、出してたんですよね。で、去年はラジオ食堂で取り上げられなかったか、今回は取り上げようかっていう、そんな感じ。プラス、やっぱり僕にとっては、松屋に対するある種最終ジャッジ的な意味があるというか、
ああ、なるほど。
最近松屋はね、打 率が低すぎる、あまりにも。ヒットが少ない。だから、松屋推しのラジオ食堂なんですけども、
はい。
これが美味しくなかったら、ちょっと離れた方がいいんじゃないかと。松屋といえば、ね、豚肉ですし、で、豚肉ど真ん中のサムギョプサル風のカルビ焼肉定食ですから、これが美味しいか美味しくないかで、松屋に対する態度っていうのは、正直変わってくるなという、松屋に対する一種の。
もうそろそろリトマス試験紙になってきた。
なってきた。もう試験ですよ、これは。だから、今回食べてきました。どうだったんでしょうかね、ということです。はい、次、2026年3月10日の記事ですけども、吉野家牛丼油そばセット発売、サイズも変更可能ということですね。これがオープニングで言ってた油そばの話題ですけども。
は
い、
そうですね、
はい。吉野家は牛丼油そばセットを3月10日11時に発売する。価格は店内利用は950円。テイクアウトは933円。
はい、
安いのかちょっと微妙ですけども。まあ結構。
うん、まあ安くはなかったかな。どうだったんでしょうかね。
ね。去年の7月に吉野家は油そばを発売しておりまして、ラジオ食堂でも紹介しましたけれども、うんうんうん、とにかくラーメン屋が焼いたくてしょうがない吉野家さんですよ。それが油そば2回目ということでですね、どれだけ進化が見られたのかっていうね。ね、
進化したんでしょうかね。期待が持てますね。ね、
期待が持てますね。はい。じゃあ、一つ目。日清焼きそばエキストリーム UFO でございますけども。
うん。
結論としては美味しかったと思います。ただ、
うん、
日清の他のどん兵衛、最高どん兵衛とか、あの辺の上位商品と比べると、ちょっと違いが分かりにくかったかなというのが僕の感想ですね。
うん。
うん、これは、やはりカップ焼きそばの構造的な限界が露呈したことになるんじゃないかって。
想像で物を言うんですけど、はい、ジャンクの味じゃないですか、カップ焼きそばって。
そうですね。
で、そもそも UFO がジャンクってパンチがあるんで、それをさらに強めるっていうのは意外と難しいのではって思うんですけど。
そうなんですよね。あのね、もうはっきり言ってしまえば、通常の UFO とほとんどね、印象変わんないんですよ。まあ、いろいろ変えてます。
量が多いとかでもない。
ないです。
はい、純粋な質だけの勝負だと難しそうですね。
そうなんですよね。でっかい肉具材とたっぷり青のり紅生姜、たっぷりキャベツ、もっとぶっこい濃厚つぶつぶソース、あとぶっといもちもち麺ということで、まあ麺とソースを変えましたと、で、具も変えましたっていう、だから全部変えましたっていう話なんですけども、一個一個言っていくとね、麺は多少変わってるような気がしますが、通常の UFO より若干太いかなっていうレベルで収まってます。ドンペはね、明らかに変わった感じがあったんですけど、UFO ではそこまで感じなかったかな。で、具に関しては分かんないよ、こんなの。多少増えたところで。
大ぶりになった。
うん。
でもさ、これさ、日頃 UFO 常食してる人だったら変わったって思うかもしれないけどさ、もともと UFO たまにしか食ってない人がさ、エキストリーム版食ってもさ、あんまり分かんないよね。
分かんないね。多少増えたんだろうな、多少大きくなったんだろうなっていうのは理解するんですけども、結局のところ、カップの底の方でしなしなになってる謎の物体っていう結論は変わらないんで、だからあんま変わんねえなっていうのと、あと、ソースなんですよね。ぶっこい濃厚つぶつぶソースって書いてあるんですけども。
うん。
これもわからん。
わからんか。わからんの連発ですな。
UFO の延長線上にあるソースで、味はなんか濃くなってるんかなっていう話なんですけれども。うん、だけど、明確に差を感じるほどではないですし、上位版ですからね。値段を高く払って、うん、買う引きがないと、
うん。まあそうですよね。う
ん、いけない状況で、このソースに値段払えるかって言うと別に僕は払えないなって思いますんで、元のソースとそこまで印象は変わらないんで。だからね、ほんともう全体的に通常版とあんま変わんねえなって思っちゃった。
それでまあ、値段がちょっとお高いみたいな感じになるんですよね。
っていうことになってしまうんですよね。だからね、さっき言った構造的な限界っていうのは、はい、通常のカップ麺、どん兵衛とかね、ああいうところであれば、うん、本物のうどんとかラーメンに対して構造的には近づいていけるわけじゃないですか、
うんうんうん、
一応ね麺があってスープがあって具があるわけですから、
うん、
近づいていけるんですけどもカップ焼きそばっていうのは焼きそばとは全然違う食い物なんでだから
そうだよね、う
ん、近づいていけないんだと思うんですよねどん兵衛の
最高がちゃうからな
そうどん兵衛の最高どん兵衛だったとしたらあれは店で食ううどんとか本物があるわけで本物に近づいたねっていう評価ができるわけなんですよ、うん、値段が高くなってその結果美味しくなったねって言えると思うんですけども、
はい、
UFO とか、まあ、カップ焼きそばってよく言われる話なんですけど混ぜそばでありお前焼いてないやんけっていうね焼かない焼きそばなんで、
うん、
近づいていけないんですよ本当の焼きそばに対して
そうですねあそれは本当そうですよね、
うん、だから絶対的な評価軸がないんですよ UFO にはこうなったら本物の焼きそばに近づいたって言えないんで、うん、UFO というカップ焼きそばっていう世界の中で美味しくなったねは はあるとしても、永久にそこは近づいていかないわけなんで、
そ
こにね、上位商品出すにあたって構造的な限界があるのかなって思うね。今回、俺結構久しぶりなんだよね、UFO 食ったの。今治さんはよくご存知だと思いますけども、カップ焼きそばってなぜかめちゃめちゃカロリー高いじゃない。
はい、高い、めっちゃ高い。なんだろうね、あれ。普通の焼きそばより高いよね。
そう。
まあ、麺を揚げてるからだと思うんですけど。
いや、でも、カップ麺より高いやん。
高い。じゃあね、だから俺食わへんねん、カップ焼きそば。
カップ麺だって麺揚げてますよっていう話で。
まあそうだね、確かにね。
うん。なんでこんなに高いんだろうと。
なんなら湯切りしてんのにね、なんであんなカロリー高いんだろう、ね。
そう。だから、例えば、この、今回紹介したエクストリーム UFO のカロリーが539キロカロリーなんですけど、カップ麺はね、300から400ぐらいなんで、かなり違うんで、まあ食べてなかったんですけれども、まあということで久しぶりに食べたんですけど、UFO をね、久しぶりに。
はい。あんまり変わらんかったか。
そう。だからあんまり変わらんかって、久しぶりに食べて、まあやっぱりね、カップ焼きそばの限界っていうのを感じたんと、もう今はね、冷凍食品がすごい充実してる、進化してるんで、
うん、
で、かつ、冷凍食品の方が本物には近づけるわけだよね。
そうだね。
構造としてね。
わかるわかる。
っていうことは、カップ焼きそばの美味しさっていうのは、まあ、個別であるから、それはええねんけど、ただ、焼きそばを食べたいという意味合いでは、冷凍食品一択になりつつあるな、とは思った、
ね。まあ、しょうがないよね。やっぱ違う食べ物だからね。
いや、そう、違う食べ物。
UFO なんかはもう元々味が完成されてるから、
うん、
上回るって言ってもね、みたいな感じになるよね。
なっちゃいますよね。冷凍焼きそばの方がおすすめかな、というか、うまいよね、冷凍焼きそばね、あれね。UFO よりカロリー低い謎の現象も起きてるしね。
やっぱり麺を焼いてるからですかね。
知らない。
知らない。揚げてはいないでしょうから、コロッケを乗せて食べることをお勧めしたいと思います。
はいはいはい、そう
ですね。はい、その上でパンに挟んでください。
はいはい、パン挟まんでええんちゃうか、それはな。で、次、松江のサムギョプサル風ご家族豚カルビ焼肉定食ですけども、うん、うまかった。
うまかった。おー、よかったね。
これはね、豚肉の松屋の面目役場。
だからサムギョプサルだから大ぶりに切って肉を、
うん、
鉄鍋みたいな鍋の中で焼いて、そこにキムチとニンニクですかね、これ。
そうですね、ニンニクですね。
味噌汁、サラダみたいな。
はい、そうですね。下手な店で食うのと同じぐらいうまいぞ。
あ、それはかなり大惨事ですな。
まず、写真と同じぐらい、ちゃんと豚肉が厚めに切られて、かなり量も多いです、これ。
あ、いいね。
10枚以上入ってます。
ん？
普通にやってると、ご飯足りなくなるぐらい豚肉が入ってます、これ。
おお。
定食1180円ですよね。あ、いい。まあ、その価値は、まあ、確実にありますし、街歩いてたら、サムギョプサルを売りにする店でね、よくありますけども。
はいはい。
そういう店で食べても、まあ、1180円ぐらいするし、それよりね、吸うことなんかいくらでもあるわけなんですよね。
うんうんうん。
うん、さっきも言った通り、下手なサムギョプサル屋よりうまいしね。だから、
そうだね。
これはね、松屋渾身のメニューにはなるかな。うん、なんで10日でやめたんだ、松屋。ちょっとびっくりするけど、それに関しては。
うん、早かったね。
うん。
食べたかったね。
いや、俺、おとついね、もうこれでビール飲みたくって行ったら、やってなくて、真面目にがっかりしたんだけど。
うん、19日の時点でなかったのか。
うん。
本当に1週間だった可能性あるね、これ。
いや、本当そうだよ。これね、もうメニューにないから言ってもしょうがないけどね。来年くらいやると思うか、それまで覚えておいてね。これ、鉄板で出てくるんで、出てきた後の肉を鉄板で焼いた方が美味しいです、
うん、なるほど。そうか、そのまま食べるんじゃなくてね、ちょっとこう鉄板に、うん、押し付けるようにして、
押し付けてサムギョプサル特有のカリッとした食感まで持っていくことができますんで、
なるほど、
うん、それでコチュジャンつけてキムチも乗せて、可能であればニンニクも乗せて食べて、それをビールで流し込んで1180円、今松屋ね、ビール400円ぐらい出してますんで1500円ちょっとで、うん、それが食べられる。これはね、価値ありますよ、本当に。松屋さんね、前もラジオ食堂で言ったと思うんですけど、豚肉に業態転換してもいいんじゃないかなって、本当、まあ松屋は。
確かに思ってますね、
うん。松屋はね、まあ残してもいいと思う。まあでも、ただ現状の松屋ってメニュー数が多すぎるんで、
うん、
看板商品がなかなか分かりにくいところもあるんで。
いや、豚丼と豚汁を前面に出してほしいですね、僕は。
もうそういう風な業態を、あ、もうやってんのか、松の屋でもうほとんど、やってるに等しいな。まあ、でも松の屋は。
あ、でも松の 屋はやっぱり、
まあ、とん
豚
か
丼な
つ。
いからね。
そうだね。だ
うん。あそ
から、
こはとんかつなんで、やっぱちょっとちゃいますね。
ねえ、松屋さん、このサムギョプサル定食をメインの店舗、サムギョプサルなんで、これになんかサンチュつけたりさ、
ああ、いいね。
はい、ごまの葉っぱつけたりして、ビールも飲めるようにして、やってくださいよ。それでやったら、結構いけんじゃないって、その、いきなりステーキのサムギョプサル版ね。
ああ、なるほどね。
サムギョプサルをファストフード感覚で食べたい人って結構いると思うんだよね。少なくとも俺は食べたいし、この松屋のメニューの1180円で食べれるんだったら俺は全然 OK だと思うんで、やってくだせえよって、松屋さん。寿司屋なんかやってるぐらいやったら。
じゃあな、ほんまな。
あと松の家もっと増やしてくれ。いつも言ってるけど。
そうね、意外と店舗数はそんなやっぱ多くないんだよね。
東京のな、東側に松の家少なすぎんねん。西側には結構あるけど。
あ、確かに東側にはあんまないのか。
そう。
僕はどっちかというと西側の住人だからあんまり困ってないんだけど。
上野にぐらい松の家作ってくれ、松屋。上野にも秋葉原にもないとかおかしいやろ、そんなもん。
じゃあな、それは確かにそう思う。
松屋さ
お願いしま
ん、
す。
松の家増やしてください。
は
で、いきなりサムギョプサルね。
い。
やっぱりサムギョプサルでもええけど、それでやってくれませんか？いや、やりようによって天下取れると思うんですけどね。それか、いきなりステーキ半分潰してサムギョプサル屋にして、
なんで？
関係
なん
ない
かいき
け
なり母体が変わってるんだけど。
関係ないけど。
関係ない。全然母体がかかってる
はい。まあ、ということで、これは大合格ですね。すごい良かった。松屋、サムギョプサル定食。多分ね、これから定期的に出すことになると思いますんで、すいませんが、要チェックですわ。はい。
はい。次は食いたいと思います。
鉄板でね、肉を、しっ
よ
か
く
り
焼い
焼い
て。
て、
はい。
ビールも注文してね。はい。
はい。
それでやるとすごく美味しいと思います。
はい。
三つ目、吉野家牛丼油そばセット発売、サイズも変更可能という、吉野家の油そばなんですが、これが珍しく、今治さんも食べてきたということでして、
はい。
今治さんどうでした、これ。
初めて油そばを食べまして、
はい。
人生で。ひどい目に遭いました。
ひどい目かな。まあ、
いや、油そばってこんな美味しくないんだって思っちゃったな。
僕の感想を先に言っとくけど、こんなもんちゃこんなもんっていう、まあまあ、
そっ
油そばっ
か。
てこんなもんだけどねってい
こ
う、
んなもんか。
こん
なん
な
か
もん、オ
ね、
ブこんなもんって感じでした。
とりあえず油そばを食べてみたいっていうのもあったんですよ。
今まで食ったことないからね。
僕、吉野家あんまり行かないんで、久々に吉野家行きたいなっていうのもあって、このセットを頼んだんですけど、一口目油そばをガシャガシャ混ぜて口に運ぶじゃないですか。おわっと美味しくないって思って。
一口目が一番うまいっていうのが油そばの魅力なんですけどね。一口目
う
で
まみ
美味
が、
しくなかったらもう積んでますね、これ。
積んでますよね。うまみ少なくない？
い
こんなもん。
やー、そんなもんですね。
せめて魚粉は欲しかったな。
なるほど
だ
ね。
から味の組み立て的に、背脂とラードと、ニンニク、それと韓国海苔、メンマ。で、まあネギって感じなんですよ。なんかさ、去年の混ぜそば見るとさ、肉味噌があって、卵黄があって、牛丼の頭があって、天かすがあってってさ、なんか旨味成分が多いやん。しかも魚粉もかかってて。それに比べるとなんか旨味成分がめっちゃトーンダウンしてない？
2025年7月のね、油そばと比較するとね、そうです
そう。
ね。
なんでこんなに旨味がないねんって思って。一口食べて、牛丼一切手をつけずに油そばを全部食べて、油そば食べきった後、牛丼にこうして、ああ、やっぱ吉野家の牛丼うまいって思いながら食いました。やっぱ吉野家の牛丼うまいと思った。
いや、うまいよね、吉野家の牛丼は。
僕、松屋の牛丼より吉野家の牛丼の方が好きやなとか、まあ、これは個人的にそう思ったんですけど、
僕も同じぐらい好きです。
ですから、前座って感じでしたね、油そばは。てかさ、油そばってさ、別にさ、味の組み立て的に全然難しくないやん。
まあね。
で、作るのも難しくないやん。なんでもっとうまくできてんのって思った。
いやー、ひどいようだね。
ごめんね。もし、この牛丼油そば食べて油そば美味しいって思ってるリスナーさんいたらごめんね。
残念です
個人の
ね。
感想です。僕胃にもたれそうな生っぽいニンニクがあんま好きじゃないんですよ。で、それがあったことも、個人的にはマイナス要因なんですけど、それ差し引いても美味しくなかったと思うぞ。
そっかー、困ったもんだな。困ってないか、別に。しょうが
まあ、
ないな。
食べなきゃいいんで、ね、別に困りはしないんですけど、油そばというものは僕にあまり合わないのかもしれないなと思いました。
私の見解なんですけども、まあさっきも言いましたけど、油そばってこんなもんじゃないっていうのが僕の感想です。まあ僕自身油そばっていう食い物自体あまり評価しないっていうのはね、去年のラジオ食堂の油そば会聞いていただいたらまあわかる通り なんですけれども。で、吉野家の去年の2025年7月に発売された油そば、さっきね、今川さんも言った通り、僕はこれに関してはまあ、普通の評価だったんですよね。麺の上に天かすと牛丼の頭が乗っかってきて、で、そこに卵落として食べて、まあ食べた。やっぱりね、牛丼の頭が乗っかってるってすごいアドバンテージで、それで美味しさのレベルが上がってたなと判断しました。で、去年7月食べた時にすごい一番違和感だったのが、冷たく出てきたんですよ。
はい、
冷たかった、はいはいはい。冷たかった。油そばって冷たく出すよりはどちらかといえば温かく出すのが多いんで、まあ夏だから冷たく出したのか、オペレーションの都合でそうなったのか分かんなかったんで、そこだけちょっと不思議だったんですが、今回の油そばはさっきね、今井さんが言った通り、具がほとんど乗ってない、そのさっきめちゃめちゃ大きなアドバンテージと言った牛丼の頭も乗ってないから、それはすごくパワーダウンしてる。ただ、冷たくは出さなかったんだよね、今回油そばって。
そこあったかかったですね。
あったかかったんで。
それは感じました。
で、
はい、
麺も前回よりかなり太くなって、いわゆる世間で言われている油そばにかなり近いものにはなってたと思います。
ああ、そうなんだ、はい。前回とは麺が変わってるんですね。
はい。だから、
やっぱりそれは吉野家が M&A したからですね、うん。ラーメンに力を入れているというか。
そうそう、そうなんですよね。製麺屋買いましたからね、去年なんかね。
そうそうそうそう。
うん、だからそこはね、吉野家さんの戦略が走行しているところだと思うんですけども。で、今回食べて、まあ、こんなもんちゃうって思ったっていうのはさっき言った通りなんですが、
うん、
ちなみに今日食べに行ったんですね。今日食べに行って。いくつか気づいた点がありまして、はい、一つ目はね、めっちゃ人気。
あ、そう？
油そばね、人気メニューだったね。みんな油そば食ってたよ。俺、さっき、入り屋の吉野家行ってきたけどさ。
ほんま？
しかも、放送前に、ちょっと吉野家で混ぜそば食ってくるわ、遅刻したらごめんねってメッセージを今までさんに投げて、ね、前回の混ぜそば食った時は、五反田の吉野家で5分ぐらいで出てきたから、あれはすぐ出てくるもんだろうと思ってたら、今回、入り屋で注文したら20分ぐらいかけて出てきたんだよね。厨房内の声が聞こえてきたんやけど、もう油そば5杯渋滞してますっていう声がかかってきて、みんな油そば注文してる。それぐらい人気。
そっか。
まあ、吉野家さんの戦略と合致してて、それは良かったなと思います。もう一点あるのが、油そばと牛丼合わねえなって思ったのね。油そばを、食べて口の中が中華風のニンニク味になってちょっとだけリセットしたいから牛丼食うわけやん。牛丼食ったら甘辛い味がしてなんか合わんのよね。これは
いやそうだよね、うん、
僕の固定観念が悪いのかもしれないけど、まあここはやっぱり白ご飯はチャーハンだなって思っちゃったので、そうなんだよな。だからあんまり合わねえなというのは正直ある。だからこの牛丼油そばセットは現在吉野家で大人気なんで、これは僕の感覚が違うのかもしれないっていうとこです。で、前回の吉野家の混ぜそば油そばの展開と今回が全然違うのは、はい、前回は単品の混ぜそばで勝負しようとしてたんですね、あれ。
そうだね。うんうんうん。
だから、混ぜそばの上に牛丼の頭を乗せて、確か800円ぐらいの、それ一食で満足してくださいっていう商品で出したんだけど、今回、牛丼油そばセットで投入してたんですよ。で、今回顕著なのが、俺油そばだけ注文しようとしてたんだけど、油そばだけ注文できなかったの、うん
う
ん、今回。
そうだね。もうセットがデフォだよね。
そう、セットがデフォなんで。だから、吉野家としては、前回混ぜそば出して、
うん、
あんまりいい手応えが得られなかったんだろうね。だから。
まあ、なんかやっぱり物足りないとか、ご飯と一緒に食べたいって声があったんだろうね。
うん、うん、今回は、看板商品とある牛丼とセットで楽しんでもらうっていう、定食で出したの背景があって、で、まあ、現状大人気なんで、もしかしたらこれがスタンダードになるかもしれない。ただ、油そばは前回よりパワーダウンしてる。かつ、牛丼ともあんまり合わねえなと俺は個人的に思ってる。っていうことを考えたらどうなっていくんでしょうねっていうのが、吉野家さんの牛丼油そばセットの感想にはなります。個人的にはね、混ぜそば一人立ちさせた方がいいんじゃないかなとは思う。
逆に、去年の混ぜそばを食ってみたくなったね。
ああ、そうだね。まあ、混ぜそばなんて簡単な料理であり、どんな店でも出せる料理ではあるんだよね。だから、参入障壁が低く、 ライバルが生まれやすい商品ではあるんで、うんうん、まあやっぱり吉野家の看板メニューの牛丼味の牛丼の頭が乗った混ぜそばで超美味しいやつ、それをやっぱり期待したい。それができれば牛丼と並ぶ看板商品になりうるし、それが最終目標だと思うんで、今回は中途半端だなって思っちゃうよね、うん、俺としては。
家で作れそうだもんね、こいつなんだけど。
まあ作れる。
まず油そばって作れるよね。
実際作れる。まあ油そばに対するディスでよくあるやつだね、本当に。家で作れるじゃん。
家で作れるじゃないか。
実際作れるが困ったもんなんだけどね。まあ僕も何度も作ったことありますけども。ってな感じかな、吉野家の油そば。うん。僕は一人立ちさせて、牛丼の頭をうまく活かした吉野家の看板メニューとしての油そばが食べたい。サイドメニューとしては別にもう食べたくない、俺は油そばは。この中途半端なやつだったら。そうだね。あとは、今治さんに対してはあれかな。まあ、一旦はあれじゃない。ファミリーマートの台湾混ぜそば、冷凍食品。あれ、一回食べてみて。はい、
食ってみて、体制と相性を確かめてみて。
油そばって結局焼きそばと一緒やからね。メニューの種類としては。今治さんとしては、結構好きな部類な食い物だと思うんだけど、さっきも言ってた、ニンニクが苦手だったら、ちょっと厳しいね、とは思うんだけどね。
あ、でも私ちょっと今、メインや心開始監修台湾混ぜそばっていうのを見てるんですけど、ファミマ。
はいはい。そんなね、あれ、ニンニク強くないでしょ、確か。
あのね、ガーリックパウダー付きって書いてるんで。
ああ、なるほど。
自分でコントロールできます。
そういう可能性はあるね。あと、あそこまでね、ジャンクの味じゃなくて、魚粉を生かした味になってるんで、もしかしたらそれだったら美味しいって感じるかもしれない、
ね。そうですね。あ、ちょっと食べてみます。
あと、身近なとこで言うと、
はい。
日高屋の油そば。
ほう。
いや、じゃあ、汁なしラーメンか。あの、商品には確か。あれをね、食べてみたら、適性がわかるかもね。あの、日高屋の汁なしラーメンは、この界隈では、日高屋のくせにそこそこうまいということで、有名な商品でして。
あの、ラジオ食堂の混ぜそば会でも言ってましたよね。
言ってましたね。
だけこれでええやんけ、みたいな。
そうそうそう。結構もうほんと、これでええやん系メニューなんですよ。日高屋の汁なしラーメンって。ただ問題は、
うん、
量が結構多い。
あ、そこは大丈夫です。
あ、そうですか。そうだね。お前は
なん
か、は
い、嬉しいです。なんか 1.5 玉入ってるみたいですね、麺が。
そうそうそう。まあ、ただ、合わなかったら苦痛に感じるかなっていう、そっちの器具がある。
ちょっとこれも行ってみたいと思います。
うん。
ちょ
っと。まあ、もし良ければ。
油そばをちょっとだけ開拓したいと思います。
そうだね。日高屋の汁なしラーメン美味しいって感じたら才能ありだとは思うね。まあ、そんなにさ、油そばって好き嫌いが分かれるようなメニューでもないんで。
まあ、そうだよね。
まあ、そこはね、そんなに心配しなくていいかなと思うけどね。はい。ってな感じでした。新メニューのコーナーでした。じゃあ、スイーツコーナーです。ちょっと待ってくださいね。はい。前回のニュース会でも、若干言ってました。フルーツサンドを買ってまいりました。
お、ついに。
とりあえず、ファミリーマートでチョイスしました。油そば食った帰りにですね、スイーツといえばローソンなんで、ローソンを先に買いたかったんですけど、ローソンでは売ってなくてですね。
あ、ないのか。
いや、合うと思うんだけど。
たまたまなかったのかな。
はい、で、まあ、しょうがなくファミマで買ってきたんですけど、商品名は、いちごフルーツミックスっていうやつですね。あのね、俺、ちょっと久しぶりに人生で、買うのちょっと恥ずかしいっていう体験をしました。もう、50前のおっさんなんで、世の中に買うの恥ずかしいもんなんて存在しないと思ってたんですけども、
はい、
江戸とかね、そういうのなんか何も恥ずかしくないですし、アイスとか普通のプリンとか買うのも別に恥ずかしくないんですけど、このフルーツサンドを買う瞬間、すごい恥ずかしさが急に襲ってきまして、ちょっと自分の新たな一面を発見して。
そうですね。新しい自分の感情と向き合ったわけですね。
向き合いましたね。いやー、フルーツサンド買うのってこんな恥ずかしかったんだってびっくりしましたけど。いただきます。美味しいですね。
まあ、ケーキみたいなもんですよね。いつもの話。
うん。
まあ、パンなんでね、ちょっと食感違いますけどね。
これを言っちゃ、元も子もないですけども。
はい。
ケーキの方がうまくないか、これ。
いや、だから僕があんまりフルーツサンド評価しないところですよね。そやね、いちごのショートケーキ食った方がうまいね。
食パンって結構塩味あるよ。
まあ、パンやからな。
うん、パンやから
さ。塩入れますからな。そうやね。だから、スイーツ食べたいけど、これは食事です、みたいな、免罪符を売っているのだ。う
ん、なんかやっぱ食パンがノイズになってるな、これ。
まあでも多分ね、坂谷さんは、今、 フルーツサンドってまだ初めて食べたからそう思うと思うんですけど、
うん。うん。
慣れてくると独自の美味しさはあると思いますよ。だからまあ要はその甘じょっぱいみたいなところがありますから。
なるのかな、これ。
今はノイズに感じてらっしゃると思いますけ
う
ど、来月はブルーベリーフルーツサンドを食べて、その次はマンゴーフルーツサンドを食べてってやっていけば、もういつもフルーツサンドなしでは生きていけない体になると思います。
ん。まあ、リスナーさんがそれを期待するかっていう話だけど。
朝結構高くない？
398円。
ああ。
まあ、これは普通じゃない。あ、まあ
そ
で
ん、
も、最近コンビニスイーツ安いから
フルーツをいっぱい使ってるからそんなもんかな。
な。来月判断しましょうか。まあ、リスナーさんも何回もプルーツサンドの話されても困っちゃうだろうから、来月判断しましょう。僕としてはケーキ食いたいな、これやった
ああ、まあ一回限りでいいかなって感じですかね。
ら。パンの塩味とバター風味がノイズになるな。これやったら、やっぱりカステラ生地の方がうまいと思うな。食感もな、やっぱ美味しいショートケーキとかの方が美味しいな、それは。まあでも、最近、コンビニスイーツが進歩してっから、そういうところの僕のスイーツのハードルが上がりすぎちゃってるのかもしれないけど。
ああ、それはあるかもしれないね。
それか、丸ごとバナナ食うね。
ああ、なるほどね。丸ごとバナナお安いですしね。丸ごとバナナ美味しいですからね。
僕が10代の時の最高品質スイーツです。丸ごとバナナは。
丸ごとバナナ。
あれが一番うまいと思ってました、当時。
そうだよね。いや、丸ごとバナナはめっちゃうまいっすよ。
まあ、めちゃ
あ
う
れ
ま。
はもう、あれこそ完成されてますよ。俺今でも食いますもん。
あ、今でも食うの。
もう食うことある
今
よ。
治さん。まあ、うまいからね、丸ごとバ
う
ナ
まいう
ナ
ま
は。
いうまい。あら普通にうまい。あれは1分1人で食う。いや、じゃあ丸ごとバナナと確かにフルーツサンド比べたら丸ごとバナナいくね。
それやったらフルーツサンドいらんやないか。
いや、だから俺もともとそんな高く評価してないって言うてるやないですか。なんで僕はフルーツサンド擁護派みたいになってるんですか。
まあ、丸ごとバナナぐらい完成度の高い商品と
られ
比
ても
べ
ね。
られてもっていう話かもしれないけど、まあでも同じ棚に並んでるわけですからね。それは比べ
まあ、
ますよ
そう
ね。
ですね。そうですね。
まあ、あともう一つ言うと丸ごとバナナの方が安いですからね。は比べ
あ、
ら
そ
れ
れ
ます
はあ
よ
るわね。
ね。
そうだな。価格って言ってみたら多分半分ぐらいだよね。200円切るもんね。丸ごとバナナっ
嘘
て。
やん。
あ、切らないかな。でも200いくらやと思うな。
あんなにうまいのに。
いつもスーパーで見てるから、ちょっと値段が違うかも。コンビニの方が高いかも。
200円から250円って書いてますね。
ああ、でもやっぱそんなもんです
そん
ね。
なもんですか。いやー、怖いな、丸ごとバナナ。あんなにうまいのに。
あんなにうまいのに。だからやっぱり、価格倍半分ってのはあながち嘘じゃないんですよ。
そうっすね。なんなんじゃ、
そりゃ、
この
フルー
フルーツ
ツサン
サン
ド。
ドってなんやねん、ほんまやったら。
いや、でも丸ごとバナナが強すぎるんで。
まあまあ。
大きさですから。大きさじゃなく丸ごとバナナというものは。
まあちょっと僕にとってフルーツサンド今はあんまり評価できないです。ちょっと来月最終判断しましょ
そうですね。じゃあ来月の坂谷さんのフルーツサンドにご期待ください。
う。来月はローソンかセブンイレブンで買ってジャッジします。
よろしくお願いします。
そこで君とまた